もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
私が40歳です。
40歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
妻が41歳。
41歳。お子さんは？
3歳です。
3歳。男の子、女の子？
男です。
男の子。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
妻とのですね、
はい、
夫婦としてのあり方についてちょっとこう最近は悩みがあるんですけれども、
はい、
まあ、結婚する前から関わってたといえば関わってたんですが、
はい、
妻がこう占い師というかこうスピリチュアルカウンセラーっていうんですかね、
はい、
入り込んでいてですね、
はい、
何かにつけてそちらの方に行ってはこう頼ってしまうというか、
何か要するにこう決めなきゃなんないことがあったときに、その決め、
そうですね、
その占い師の方に相談して決めていくということですね。
はい、
はい、でそれは頻繁なの？
1月2月に1回とかそういう感覚なんですけれども、
で大体重要なことっていうのは、
はい、
まあ、判断しなきゃなんないことっていうのはあれですか、その占い師の方に相談して。
そうですね、
うん、はい、
逆にそんなに大したことでもなくて夫婦で話し合えば済むようなことでもわざわざそちらに頼ってみたりだとか、
うん、
ちょっとこう、まあ、依存してるっていうんですかね。
うん、まあ、一口に言って今奥さん不安なんですよね。
まあ、そういうことだと思いますね。
だからやっぱり不安な時っていうのは占ってもらって安心したいっていう。
そうです、はい。で、結婚した当初はですね、そういう話を聞いたりしてまして、
はい、
まあ、妻もそういうのに関わってですね、気分が多少なりとも晴れたりだとか、
はい、
まあ、それによってまあ家庭がうまくいくっていうようなこういういい雰囲気が作れるんであればっていう形で私もまあ傍観者ではいたんですよね、
うん、
でもだんだんだんだんこう度が過ぎてきたというか、まあ、私もちょっとこう気持ち的にですね、
うん、
こう面白くないというか、
うん、要するにあなたに決めてもらうよりも占い師の方に
決定打があるというか、なんかそういう感じですね、うん、
要するになんだか自分がご主人だかどうだか分からなくなってくる。
そうですね、はい、
っていうことは面白くないのは、それは面白くないでしょうね。
はい、
うん、
あとはまあそれに関係する、まあ、まあ数珠だとかお水だとか、なんかそういうものをだんだんそういう、まあ、アイテムですよね、そういうのを最近はまあ買うというか買わされると言ったりなんかよくわからないんですけども。
それは結構高価なものなんですか？
ものによっては多少具体的な金額はまあもちろん妻の方も話しないんですけれども、
はい、
でまあおそらく高いでしょって話をして、
はい、
でいくらっていう話になるとまあ話したがんなかったり、
うん、
まあお金のこととかは割ときっちりしてる妻なので、
うん、
まあ結婚する前に自分で蓄えてたものから出してるからっていうふうにまあ話すもんで、私も何も言いようがないというかですね、
うん、結婚前にかなり蓄えてたの？
その辺はちょっとはっきりは分からないんですけれども、
うん、
まあ仕事もきっちりする性格ですから、
うん、
まあ多少は蓄えていったと思います。
それで結婚後も、まあ、お子さんもいるしお金がかかるかもしれないけれども、 どちらかというと貯蓄型ね。
そうだと思います、はい、
ですよね、うん、
はい。
それで、まあ、これ恋愛結婚でしょ？
はい。
こういうようにこうあなたと相談して決めるよりも重要なことっていうのはむしろ占いの方に相談して決めてしまうというのが始まったのはいつ頃からですか？
はい、具体的にそういう話を聞き始めたのは、結婚する2年ほど前だと思います。
うん、そうするともう恋愛期間中から
そういうことですね
、はい、ということはその結婚の式場を決めるのから結婚の日取りを決めるのからこの日は良くないとか、
そういう話もしてました。
そうですよね。家を買うのもどちらの方向が、
まあ、そうですね、そこまではまあ踏み入った話はないですけれども、
はい、
あのまあ、その結婚する日時なんていうこともちょっとありましたね。
うん、具体的な生活で今いろいろとギクシャクしていることってのは、
はい、私の母親ですね、
はい、
もうまあ多少ちょっと高齢だったりして、
はい、
まあ、膝が痛いだの腰が痛いだのっていうふうにいろいろ出ますよね。
はいはい、出ますね。
時に、
今何歳ですか？
私の母が74ですね。
74歳ね、はい。
そしたら、まあ、その先生からじゃあお札を、なんかお札だかカードだかよく分かんないんですけども、
あ、
はい、なんかそんなものを今度もらってくるから、
はい、
お母さんにどうかしら、
はい、
私としては夫として、まあ、その母の息子として、
うん、
妻が母の、まあ、お手伝いをしてくれたりだとか、
うん、
力になってくれれば私はそれでありがたいなと、母親もおそらく心的には気持ちがすごい助かるんじゃないかなと思うんですけれども、
うん、わかりました。それで今なんとなくこう関係がぐしゃぐしゃしっくりしないということで、どうしたらいいかということでしょうね。
はい、
はい、あの難しい質問だと、そうなんだと思いますが、今日はあのスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらっしゃっているので伺ってみたいと思います。
は
い、
こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いいたします。
あのね、今お話を聞いていて、最初はですね、奥様が結婚してからこういうものに依存しているのかなと思ったんですね。その場合にはまた話は違うんですけども、
はい、
お話を聞いてると結婚前からですよね。
そうですね、少し前ですね。はい、
ってことはあなた自身が変わったってことでしょ。要求することはいい悪い抜きですよ、
はい、
結婚前にあなた自身が非常にあるというと計算的って申し訳ないんですけども、今度が過ぎるとかね、それから気持ち的にその非常に不愉快だっておっしゃってましたけども、それはあなたが結婚してお互いに、
はい、
最初はこのくらいはいいだろうというあなたの許しが、奥様は変わってないんですよね。道は流れはあなたが、まあ結婚する間はまあ妻のお金でやってるからいいだろうとか、妻にお金があるから大丈夫だろう、結婚式もまあまあまあいいだろう、多分その頃あなたが許したのは、
はい、
自分にはそれほど影響がなかったからですよ、きっと。
うん、そうですね、はい。
でしょ？影響がなかったから妻にも許したわけですよね。
はい。
だけど、妻側からすると、これは受け入れたと思いますよね。そうでしょ？
はい。
結局あなたが今、本当に度が過ぎるんですよねって言うけど、妻にとっては、じゃあ、あの時言えばいいじゃないってなるんですよ。つまり、あなたが、の、その基盤がですね、この彼女との結婚生活の基盤は、自分に影響なければ、このままいったと思うんですね。
はい。
だから、だんだんだんだん、待てよ、待てよ、もったいないじゃないか。か最初の頃、あなたの方が妻は好きだったのか、それわかりませんけれども、全部あなたが受け入れてしまった。はい、だってね、決定権が占い師って言ってましたね。
はい。
決定権を占い師で、決定権って言うんですから、その決定権の占いに、あなたもそれ合わせたわけでしょう、当初。そしたら妻が裏切った女はないです。これ言い悪い別ですよ。占い女は。ただ、流れてみたら、妻からすると、なんでこの人変わったの急にと思いますよね。そして決定権、あの時の決定権は、いいよって言ってしまったんですよ、あなたが。そしたら今後、ダメだと言えないですよね。
そうですね。
そうすると、今日の相談っていうのは、妻の占いを不満じゃなくって、僕がこれからどうしたらいいだろうかじゃないですか。で ね、
そうね、
今おっしゃったのはね、その母親のその自分のあれを見てほしいと思ったけども、あなたそれ言ってないでしょ。言えなくって、お札なんかとか、妻の方は、あなたが何も言わなければ、お札しかないですよね。妻の味方じゃないですよ、これあくまでも。でも、あまりにもあなたが弱すぎるっていうか、ずるさがあったときついけど。年代によって37、8歳の時にはもう結婚できればいい、占いってすぐにもう彼女は諦めちゃうだろう、僕と二人の愛があれば、え、またこった結婚式、まあ結婚式あげちゃえばいいから、もう占いもういつも続かないって、あなたが自分で自分の世界観の中で妥協しちゃったんですね。このくらいでいいだろうです、全部。いかがですか？
まあ、その時その時でそれは違うんじゃないかってことでいろいろそれについては話はその都度してきたんですけれども、まあ、やっぱり妻はそのことに関してだけはこう聞く耳を持たないんですよね。
だって今私とあなたが話してる時にね、結構あなた短気ですよ、違いますか？
まあ割と短気なんだと思う。
だから今今日使えた時にあなたまあって高く上げて痛気だけに喋るんですよ。そうすると私とあなたの関係でこうですから、妻にとっては非常に僕ねこれ嫌なんだよね、やめてほしいんだよねっていう気持ちと、あなたみたいにいたけだけに言った場合は違いますよね。今私でもん、この方は結構短気で、そして自分優しいんだけれども愛入れないとこあるんじゃないかと思ったぐらいですもん。もしあなたが先にまあ一瞬言ったの言葉ですねは、自活できる女性はあまりうるさかったらいらないかなって、うるさい夫はって思うこともありますよ。まだお若いから奥様、そしてあなたはそういうことを考えて言ってますか？でも絶対に妻は別れないだろうってとは私は思ってないんです。あまりにも腰砕けの話をしてるから奥様と、あまりにも純粋に向き合って話してないんですね。40歳ってまだお若いですよね、すごく。一瞬のまーって言った言葉は、女性に対しては性的に嫌になってしまうんですよ。
はい。
それで最後ですけどね、まずは、あなたの、高飛車な、仕方態度、
はい。
それを、あなたが努力してくだされば、家の中の崩壊はないですけども、奥様はいつでも別れることはできると思いますよ。とんでもない話になりましたね。そのぐらいあなたはね、お給しないと、全部相手のせいにしちゃうんですよ。ね、
はい、
で、あなたの言ってことは、この今のスパンだったらあなたの意見は正しいんです。でも、結婚する前からの流れを組むと、あなたはどんどんどんどん相手から疲れてきますよ。じゃあなぜこの時許したの？次、あなたは何にも答えられないっていう問題があるってことを頭に入れて、
はい、
加藤先生お話を聞いてくださいね。
はい、
先生。
厳しい意見を伺いましたね。
はい。
はい、僕はね、あなたがすごく今不安だっていうのはよくわかるんです。
はい。
で、その不安の原因は、どうも自分の人生が今まで世界は自分に味方してないっていうような、世界は自分に敵対しているっていうような感じ方が不安の根源にある気がするんです、
はい、
ですからさっき小原先生が言ったように短気ですよね、
はい、
短気っていうのはやっぱり自分は味方に囲まれていると思った時には短気にはならないですよ、
はい、
で傷つきやすい、この2つは結構生きていく時には極めて大きなマイナスになる性格なんですよ。ですからちょっと正面から向き合うのは、今の40歳になってね、40歳の今でそのきついかもしれませんけれども、
はい、
果たして自分は今の生き方で良かったんだろうかと、
はい、
40になってこんなこと考えたらちょっとこのから先やめときこうと思わないで、
はい、
正面からこの問題に取り組んでみたら、その問題を直視する、自分の心の中で、
はい、
そうするとこの短気で傷つきやすいっていう性格は治ってくるかもしれない、
はい、
そして短気で傷つきやすいっていう性格が治ると、さっきの大原先生のおっしゃっていただいたアドバイスが実行できる、
はい、
よろしいでしょうか？
はい、
はい、どうも失礼しました。
どうもありがとうございました。
生きづらい人の性格、先日メールと短気で傷つきやすい。